はい、今日は邪欲ということについてですね、邪欲っていうのは自分が、まあ、力を持っているから、たとえ悪いことをしたとしても悪いことじゃないんだっていう思い、そういう思いから欲を起こしてやりたい放題やることを邪欲っていうふうに言うわけです。やりたい放題の中では相手をね徹底的に責めると、この場合自分には力があるっていうことを、ね、力っていうのは正義という力もあるし、権力という力もある、お金という力もある、腕力っていう力もある、親という力もある、何しろ自分の持っている力でねじ伏せると。何のためにって言ったら欲を満たしたいから、自分の思い通りにしたいから、だから力で、ねじ伏せていくわけです。
はい、欲の小さい人は邪欲も小さい。
欲が小さい人は邪欲も小さいです、ね。
はい、欲が逆膜からは邪欲がどんどん、
ね、そうそうそうそう、はいね、だから仏教ではですね、この欲が全ての悪を生み出していくわけです。で、自分が力で、思いを通せば通すほど自分の頭の上にですね、自分をなんていうんですかね、バカにしてくるものが出来上がる。自分を踏みつけてくるものが出来上がる。だから力で思いを通せば通すほどバカにされたくないっていう気持ちが強くなる。見下されたくないっていう気持ちが出てくる。で、見下されないためにどうするかって言ったら、悪いことはしないようにしようとするわけ。良いことをしようっていうふうになるわけ。何のために良いことをするのかって言ったら、こんなに私は良いことをしているんだから、馬鹿にされることはないはずだと。
でもそれは見せかけの良いことをしてるってことなんです
か？いや、見せかけのじゃなくて、結局、この、ね、岩が落ちてこないがためのものなんです。本当に良いことじゃないわけですよ。ただ自分の中で良いことにしているものです。本当の良いことっていうのは、一生懸命人のためにね、例えばテレビを買ってあげたとしても、もしかしたら相手は喜ばないかもしれないっていうのが本当の善なんですよ。ね、本当に相手の立場に立って、相手に喜んでもらおうと、こうね、やったとしてもですよ、相手の気持ちなんていうのは分かんないじゃないですか。ね、相手のことは知らないしね、自分がどんなに良いことだと思ってやっていたとしても、相手はそれを迷惑だと感じるかもしれないんですよ。自分はどんなにたくさんのお金をね、出してテレビを買ったとしても、そのテレビを相手は喜んでくれないかもしれない。ところが、この、造形でね、造業で良いことをした場合、そんなことは認められないんですよ。私は善意でやってあげたんだってところに立っちゃうわけ、ね、あなたのことを考えてね、テレビが必要だって思ったからテレビを買ってあげたんだ。それをあなたが喜ばないとしたら、あなたが間違ってる。そうでしょ？私は正しい、ね、私がお金を出したんだし、ね、私が真心を持ってお母さんのためにねテレビを買ってあげたんだと、
ありがとうって言ってくれて、
当然ね、もう涙がちょちょ切れるほど出してね、ありがとうね、ね、もうこのテレビを一生 大事にするわと。
キッチョンだったわね。
言ってくれて当然だと。
そうだよね。
それをね、え？なんで言わないの？勝手に買ってくるんじゃないわよ。私はね、買うときは自分で好きなもの選ぶわ。なんていうふうにね。言われるなんてね、夢にも思わなかった。そんな風に言われたらなんかね、テレビを買ったことが迷惑だったような感じじゃないですか。そ
う、造業っていうのは相手の立場に立てないっていう。
そう、造業っていうのは、その自分のやったことが善だとしか思えないものなんです。自分が一生懸命やったけど、もしかしたら相手にとって間違っていたかもしれない、相手にとって迷惑だったかもしれないっていうふうに思えない。なぜなら、何のためにその善をやるのか、造業をするのかって言ったら、それは私は善人だと思いたいからなんです。なんでその善人だと思いたいかっていうと、それはいっぱい罪悪を作ったからです。罪悪を作ったから、だから罪悪の報いがやってくるんじゃないかと思う。
それを防ぎたいから。
そう。だから、ね、なんかこう天秤のようにね、悪いことはしたかもしれないから、よしたかもしれないけど、良いことをしたから、だからバランスをとってね、今までの罪悪をチャラにしたいってのがあるわけ。もちろんその罪悪は認めてないよ、自分が作ったとは認めてないけど、うすうす罪悪を抱えているっていうことは自覚しているわけです。その罪悪を、じゃあどうしたら減らせるかってことが大事ですね。減らしたくないですか？どうしたら減らせるかというと、この罪悪っていうのは、その元は分別心から来るんですよ。分別心から来る。分別心っていうのは、自分と他人を切り分ける心なんです。ね。自分と他人は違うものだって思う。だから相手が傷ついても、自分は傷つかなければいいんです。
分かってるでし
ょ。だからこれが分別心だ。相手が傷ついていたとしても、私は傷つかなければいいっていうのが邪欲なわけですよ。ね、相手に攻撃したとしても、私は攻撃したわけじゃない。ね、だから相手にお金をあげると、お金がなくなったって思うんです。相手に施しをすると、自分のお金がなくなって、相手の方に増えたって思うんです。だって自分と他人は違うの。ね？
でも相手にあげたの？
はい。いや、だから施しをしたならば、自分のお金が減って、相手のお金が増えたって思うわけですよ。分別心の強い人は。
施ししたんならそれでいいんじゃ
ない？いや、施しをしたらそれでいいじゃなくて、そのだから施しなんてできないわけですよ。
自分のお金が増えたから。
そう、だから自分のお金は減って相手のお金が増えたと思ってるから。
そんなこと思ったらできないの。
できないの。そうそうそうそう、ね、だから施しをしないわけですよ。でも分別心が薄い人は別に人に施してもいいでしょ。だってこの目の前にいる人は人じゃないもん。自分だから。確かに物は減るかもしれないけど、この目の前に映る人が幸せになるってことは、自分も幸せになるってことなんですよ。
そんな減るなんて思ったらできないじゃん。
じゃあ、分別心って減ると思う心なんですよ。
心が、
分別心と執着と思う。
分別心があるから執着するわけ。執着。ね。自分がお金を持っていることと人がお金を持っていることは違うじゃないですか。ね。だから、人に施しをせずに自分が持っているわけです。 持ってれば持ってるほど分別心が強くなって罪悪重くなるわ。
お自分の方少しでも多くとか。
そうそうそう。
相手からもらった
商品券でもらったの
に少しでもこうもらった方が得してるっていうふうに思うのは自分と他人は違うっていう これが前提なんです。
分別心から執着の心が、
そう、分別心から自分と他人を切り分けてね、違うものだから自分が持っているのはいいけどね、人が持っているのは損したっていうふうに思うわけ。
そういうふうに思う人はしないわ。いいんだ。
いや、そう思う人はしないし、分別心が強くなるから罪悪も重くなるわけ。
それは親子の間でも分別心というものはあるわけ。
この場合ね、今度親子の場合はですね、自分の思い通りになる間は自分の一部のように思っちゃうわけ。だから子供にどれだけお金を出してもへっちゃらでできるんです。それは自分がお金を出すと同時に自分の思い通りになるって思ってるんです。もっと言うのは自分の思い通りにさせるために施しをするわけ。それは結局自分にはほどね、自分と他人を分けてるんだよ、分別心。結局施しを子供にしていたとしてもね、その子供は自分の一部だからできてるわけですよ。でも人はしないでしょ。自分の家族はしても人にはしないと。人にはしないって多分分別がバチッとできてるわけ。
執着で子供を自分のものにしてるんだよね。
はい。
で離れていった時にすごく腹立て。
そうそう。だから自分の思い通りになる間は可愛い可愛いだけど、うん、自分の思い通りにならなくなった瞬間敵に変わるわけ。うん、だから結局分別心があるわけですよ。バッチリあるわけです。
違う。
この分別心を減らしていくことによって罪悪が減るし仏になれるんです。だからどうしたら罪悪を減らすことができるかって言ったら伏せなんですよ。伏せ、
執着を少しでも
減らして、はい、施しなんです。結局罪悪の重い人はですよ、伏せをしていないんです。全然
確かに
ね、それは人に施しをするかもしれないけど造業でやる。私は間違ってないわ。だから心がけが間違っていたらどんなに施しをしても意味がないんです。あくまでも施しをする目的はこの分別心を減らすためなんですよ。自分と他人は違うものだ、ね、この心があるから人が傷ついても平気っていう邪欲ができるわけ。ところが人だと思ってやっていることが結局自分の心の中で起きていることなのでね、例えば目の前で見えている向井さんっていうのはその私の心の中に映る向井さんなんですよ。実際の向井さんは心の外側にいるわけ。でも私が見ているこの向井さんっていう人はこの目で向井さんっていうから、ね、人を知覚して心の中でこう映像化してるんです。だから心の中にいる人なんですよ。そう、わかりますか？難しい。
そこら辺がなんかあやふやなもんで思って見てる人は心の中で見てるわけ、ね、
そうそうそうそうそう、心の中で見ている。
そうそう、
だからその今目の前に向井さんはいるけれども、うん、私が見ている向井さんは私の心のスクリーンに映し出された向井さんなんです。
土台がここじゃない。
だから目をつぶるといなくなるんです。
ああ、そっか。
あ、そっか。
でも、いなくなるけど、私の目からはいなくなるだけで、実際はいるわけですよ。有意識だから。はい。だから、こう、目が開いてる間は見えている。いる。それは自分の心の中で映し出された向井さんっていう人なんですよ。その向井さんに対して私が起こした感情は自分に対して起こしている感情とイコールなんです。それは自分が今度黒の立場になった時に受けるんです。いいですかね。自分っていうのは二人いるわけですよ。私たちの人格を構成しているものは自分とこの他人っていうのね、この他人っていうのが自分にコロッと変わる場合があるわけ。そう、白と黒の人格が私の中に存在してるわけ。だからバカにしている自分とバカにされている自分が自分の中に両方とも存在してるわけ。
別に戦ってるわけ
ではない。戦ってるっていうか、結局白は黒を否定してるわけですよ。だから自分が今度黒の立場になった時にこう否定されたように感じるわけです。だから自分が人に対してやったことっていうのは相手目線で自分が今度やってくるわけで受けるわけです。だからどうしたら幸せになれるかって言ったら、この人に対してやっていることを返ってきてもいいように種をまけばいいわけです。それが伏せなんですよ。
じゃあ伏せをするときは自分にこう優しい気持ちで
上
げているように思って、で伏せをすれば。
そうなんです。これは人じゃなくて自分なんです。
私だったらこうしてもらったら嬉しいなっていうこと
なんですね。いやいや、この人はやがて自分に返ってくると思ってやるわ。
そうか、もう計算づくでやる。
そうそうそう、計算づくで当然じゃないですか。だって苦しみから離れるためにやってるんです。
それ造業じゃないですよ、
ね、造業じゃないですよ。造業っていうのは私は悪い人間じゃないっていうふうに思いたいからやるんですね。
ああ、そうか。オセロで言ったら白から始まるんだね。
だから私は正しい人間だ、正しい人間だということを証明するためにやる。間違った人間じゃないっていうことは間違った人間を否定してるじゃないですか。間違った人間を否定する気持ちでやってるのは造業。
最初から黒でやるものはどう、何も白にしようと思っても結局造業だから黒だから。
そうそうそうそう。だから造業をすればするほど黒を否定しちゃうわけです。だから自分が今度黒の立場になった時に造業を頑張ってきた分だけ否定されて苦しむわけ。はい。ね。だけど。そうじゃなくて、本当の伏せっていうのは、この目の前に映る人たちは、全部自分の心に映る心の影なんです。だから全部自分なんです。だから自分だと思って種をまけばいいんです。それは最初は思えないんですよ。だって分別心が強いから。最初は思えないけど、それが、思えるところまでコツコツコツコツと種をまくんです。だから施しが大事なんです。だから罪悪が重い人っていうのはね、自分のお金を自分のためにしか使わないんです。自分の欲を満たすためにしか使わないんです。自分が善人と思われるためにしか使わないんです。ね、誰かを幸せにするためとか、誰かを喜んでもらうためじゃないんです。喜んでもらうことによって自分がいい人だと思われるためにやっちゃうんです。そうじゃなくて、その相手はこれ自分なんだと思ってね。 この自分に施すんですよ。今までは施してないんですから全然。施すどころか権力で逃げ潰していたものなんです。だから苦しむわけですよ。
やってもやっても帰ってこないわね。それではね、いい結果はこれ。
でも実はそうじゃないんです。これは自分なんです。例えば嫌な人であろうか苦手な人であろうか、ね、全部自分の一部の自分の中にあるものなんです。それを例えばもう無視したりするってことは自分を無視してるのと一緒なんです。ああ無視してはいけないんだな、だって自分は無視されたら苦しいじゃん。なら無視したくなる相手も無視しないようにしよう。そうやって無視しないようにしたら自分が今度逆の立場になった時に苦しまずに済むわけです。
勝手に自分で無視して自分で苦しんだ。
そうそうそう。だって分別心っていうのはこれ自分じゃないと思ってやってる。あでも実はそうじゃなくて全部自分なんです。
自分の影が見えちゃったんだねそこにね。
はい。
でも世の中の人って本当に出すのは嫌、出すのはしても嫌っていう人いるでしょ。
そうだから出すのは嫌っていうのは分別心が強いからなんですよ、うん、ね。それは自分が豊かになっていい思いをしてるかもしれないけど、うん、その貧しくてね寂しい思いをしている自分も同時に心の中に存在していて、うん、その立場になる時が来るんですよ自分が。その時は自分の罪悪の報いでものすごく苦しまなくちゃいけないわけ。
なんでこの金持ちはケチなのかなと思
っている。金持ちはケチなの、分別心が強いからなんです。そしてなんで金持ちになったかって言ったらこう力を手に入れて思い通りにしたい邪欲からなんです。そうやって力を手に入れて金持ちになればなるほど分別心が強くなって罪悪が重くなっているわけです。だその金持ちほどやがて大変な苦しみがやってくるわけです。
でもそういう人はお金持ってるから心配ないと思ってるんだね。
そう、お金持ってるから心配ないと思ってるかもしれないけど、これは大変な一大事が待ってるわけです。因果の道理ですから、相手に対してやったことが自分に返ってくるんです。だからどうしても私たちは幸せになるためには相手に対して施していくことが必要なんです。それは相手じゃないからなんですよ、自分だからなんです。ね。ところが分別心、これが迷いの根本なんです。本当は全ては自分の心の中の世界であり、自分も他人もなく全部自分なんです。全部自分なのに全部自分だという真実が分かってないわけ。
迷うから分けたかったね、迷った心が、うん、これが明らかになれば迷いが消えてね。
はい、すべては有意識っていうのが真実なんです。すべては有意識、ね、これが真実。ところが私たちは分別心を持っているためにその真実が見えないんです。闇に覆われているわけ。真実が分かったら絶対不正をします。だってこれ自分だから。この真実が分かったっていうのが仏になったってことなんです、ね、仏の悟りを開いたってことなんです。仏になる仏になると、仏になるって何なんですかと 仏になるっていうのは由意識が分かるってことなんです。由意識が分かったら自分も他人もないんです。全部自分なんです。ところが私たちは無明の闇に覆われてるためにこの真実がわからない。だから自分と他人は違うと思っちゃうんです。これが迷いの根本なんです。自分と他人が違うと思うから相手を傷つけれるんですよ。これ自分じゃないと思うから傷つけるんです。
自分だと思うからできるよね。
はい。そして目が曇ってるから相手を傷つけても自分は傷つかないんです。傷つかないと思ってるんです。本当は傷ついてるけど、相手を責めればそのまま自分は傷ついているけど、完全に自分は分別心によってその責める側に立っているから、責められている自分の気持ちはわからないし届かないんです。心がこう断絶してるから。だけど自分が責められる側になった時にその時傷ついたものが全部返ってくる。だから苦しいから早く責める側になろうとするわけです。でまた責めてしまう、踏みつけてしまう。踏みつけると今度踏みつけられる側になって苦しむ。結局自分と他人が分かっ、ね、もう、全部自分だという真実が分からないために他人だと思ってるんですよ。人が他人だと思ってやっちゃうんです。もうこいつはもう全然ダメだから無視してちょっと仕事やろうと。その無視している相手は自分なんです。もうほかっといてもう自分でさっさとやっちゃえっていうふうに思ってるね、相手っていうのは自分なんです。必ず自分に跳ね返ってくる時が来るんです。それがわからないだけなんです。だから私たちはその見えてるものが全部自分だとは思えないけども、これは真実から言ったら自分だから伏せをしなさいって言われるわけ。
無罪の七世も笑顔で相手と接するっていうことは自分も笑顔をいただいたら嬉しいなっていう。
いやだから笑顔で接するっていうことは接してる相手は自分なんです。だから自分が笑顔で接するとみんなが笑顔で接してくれるような気がするんです、感じがするんです。
優しい言葉をかけるの
に、優しい言葉をかけると優しい言葉をかけてくれるような気がするんです。よくあるのがね、紅の豚さんがいるわけですよ世の中にはね。私に優しい言葉をかけてくれないって、ね、
自分がかけない
の。そう、自分がかけてないんですよその人は。自分が全然優しい言葉をかけてないのに、優しい言葉をかけてくれないって人にばかり文句を言う。だけどそうじゃないんです。自分がやってくれない、くれない、くれないじゃなくてね、自分からやればいいんです。人がたとえ優しい言葉をかけたとしても、私の中の不安は消えないんです。自分がやらない限り消えないんです。人がどんなに優しい人間になったとしても、優しく接してくれたとしても、私がやらない限り無理なんですよ。これが因果の道理なんです。どんなにお金を手に入れてその権力によって人がね、私のことを大事にしてくれてチヤホヤしてくれたとしても、あなたが自ら人に対してね、優しい言葉をかけたり優しい眼差しで接したりね、温かく接してあげない限り自分の心の不安っていうのは全く変わらないんです。これが因果の道理なんです。ところが分別心がそれを分からなくさせるんです。人がしてくれたらいいと思うんです。これ人じゃないんです、これ自分なんです。
だまだよね、やっぱり自分が発すれば返ってくるんだよね。
そう、自分がやれば相手からもしてもらえるような気がするんです。有意識の世界でね、たとえ相手がやってくれなくても自分の心は平和なんです。自分が責めなければ相手から責められたように感じないんです。たとえ責められたとしても、
やらないのに先に不満が出てしまうから、いつまでたっても変わらない
んだ
ね。
はい、
うん、相手が責められて、それは自分に問題があるんだと思えるのは、結局その分別心、分別心というものがなくなってるっていう。
だから相手が攻めてきた時に自分に問題があるっていうふうに思うということはね、もう完璧に分別心にとらわれてるわけですよ。
あ、とらわれてる、
はい、つまり自分に問題があったから相手が攻めてきたんじゃなくて、うん、私が誰かを攻めたからなんです。それが相手の姿を通して見えてるだけなんです。私に問題があったことを反省するんじゃなくて、私が人を責めてしまったことを反省しないといけないんです。反省の場所が違うんです。私に問題があったから人が責めてきたんだと。たとえ問題があったとしても人を責めるのは悪なんですよ。
問題あっても、
はい、たとえ私が悪いことをしたとしても人が私を責めるのは悪なんです。だから私が悪いことをしたから責めてきたんだ、逆に言うと悪いことをした人は責めてもいいってことになるんです。そうじゃない、悪いことをたとえしたとしても責めるのは悪なんです。
諦めるんだ、しゃあないかって。
いや、しゃあないじゃなくて自分が責めてしまったということを反省しないといけない。
反省したら違うわけじゃ、
ね、自分が責めたから責められて苦しんでいるんだって感じてるわけです、ね、だって責めてきてる相手も有意識から見たら自分なんです。ところが分別心が他人だと思わせてるわけ。他人じゃないんです、この人は。自分なんですよ。
まあ、不思議なところ
ね。ね、いいですか？こう手を打つと、ね、鹿は驚き、魚は寄る。茶店の女中は返事する。音は一つ。でもその音をどう受け取るかっていうことは、一人一人の心によって違うんです。攻める、相手が攻めてくるっていうのは音と一緒なんです。一つの形なんです。その形をどう受け取るかっていうのが私の心で決まるんです。たとえ相手が攻める気持ちで攻めてきたとしても、私がそれをそう受け取らなければ攻められたとして感じないんです。音なんです、一つの、これ。形なんです。その音を鹿は漁師だと思って驚いて逃げる。魚は餌をもらえるんじゃないかと思って寄ってくる。茶店の女中はお客さんだと思って返事をする。見えている世界はこの音と一緒なんです。それに意味付けをしているのは自分なんですよ。自分がそれを怖いと思ったらそれを苦しみとして感じるし、自分はそれを怖くないと思ったら苦しみじゃないわけです。
あくまでも自分だっていうところに立たないとダメ。
はい。それが有意識なんです。形は外で起きていることだけど、それをどう意味付けしてどう理解しているか、どう受け取っているかっていうのは心で起きているんです。自分が人を責めなければ、たとえ人が自分を責めてきたとしても、苦しまなくて済むんです。たとえ人が私に対して真心で接したとしても、 自分が真心で接したことのない人はわからないんです。だから人から人にしてくれないくれないっていう人ほど人に施しをしていない、ね、人に真心で接していない。いや私は良いことしてる、良いことしてる、良いことをしているのは造業でやってるだけなんです、ね、自分はそんな悪いことをしている人間じゃないと思いたいからやってるだけなんです。本当にこの相手は自分だと思ってやらないといけないんです。それが伏せなんですよ。有意識が分かるところまで伏せをしていく。伏せをしていくことによってこの分別心が取れて無明の闇が破れて仏の悟りが開けるんです。信心欠如するんです。伏せ一つなんです。どうしたら救われるんですか。どうしたら信心欠如できるんですか。どうしたら阿弥陀仏に救われるんですか。その答えは伏せ一つなんです。つまりこの伏せということによって分別心を減らしていくことによって自他を分ける心がなくなって自他平等の世界に出る、有意識の世界が分かる。これが仏の悟りでありですね、苦しみから離れた世界なんです。自他平等だと分かったらね、怖いものはないじゃないですか。見えるものは全部自分ですよ。
苦しむようなことはしたくないと思うんだね。
これがもう仏教の結論なんですよ。何したらいいんですか。伏せをしていくだけなんです。伏せです。造業じゃなくて伏せ。造業っていうのは自分は善人になるためにやっている、無意識のうちに悪を排除する気持ちでやっている、これは造業。伏せっていうのは善人も悪人も私の中にある、その悪を認めるためにやるんです。この二つに分かれてしまった心を一つに戻すためにね、やるんです。別れてしまった心を一つに戻すためにね、やる。それが伏せなんです。人と自分が一つになるんじゃなくて、ね、人だと思っていたものは結局自分の心に映る影だったんだというその真実に気づいてね、その人を自分だと思って受け入れていくと、それが苦しみから、一切の苦しみから離れていく方法でありです。それが分かったら一切の罪悪はもう罪悪ではないわけです。これ一つ分かればどんなに邪欲があろうが、どんなに殺生していようが、どんなに中等していようが、猛虎していようが、もう全部ひっくるめて苦しみではなくなるわけです。だからこの真実さえ分かれば、すべての罪悪から離れていくことができる。罪悪は罪悪で変わらないけれども、この真実が分かるからも罪悪からどんどんどんどん離れて、苦しみのない世界に進んでいくことができるわけです。だからもう根本的なところなんですよ。すごくこう簡単でしょ？自分と他人は、ね、他人だと思ってるけどそうじゃないよと。それだけのことです。仏教。
自分たちこと。
自分だと、そうそう。
何のことだ
ね。何のことだね。
いや、そう思わなかったわね、やっぱり。
そう。
肉体にとらわれちゃう。
まあ、肉体にとらわれると、ね、どうしてもわからないですけど、見えてる世界は心に映っている世界なんです。 ならこれ自分だと、これは自分であれ、これは人だと思ってるけど、そうじゃなくてこう見えてる世界は全部有意識という意味で一つなんです。自分の心という意味で一つなんです。
こう目つぶった時に声がいろいろ響いてる、これが一つだと。
そう、これ一つ、この一つね、これ一つ。
目開いて
る。だから人に対して送った思いっていうのは自分に対して起こした思いと一緒なんです。人に対して憎いっていうのは自分に対して憎いと思ってるのと一緒なんです。人をね、最低のものだっていうふうに思ったら自分を最低のものだっていうふうに思ってるのと一緒なんです。
許せないと思ったら自分に許す。
そう、許せないって思う人がいたとしたら自分の中に許せない部分があるんです。
それが苦しみになって
る。はい。そう。全部自分の心の中で起きていることなんです。はい。これが分かったらですよ。苦しみから離れることができるし、これを分かるために伏せをしないといけない。だ仏教っていうのはもう伏せをしていく教えなんです。ね。その伏せには財政と法政があるけれどもね。不教師というのは法政をするのが仕事。ね。財家の者は財政をすることが仕事です。はい。だから自分でこう財を抱えていたらですね、その財悪がどんどん溜まっていくわけです。そうじゃなくて、じゃあ出せばいいってわけじゃないですよ。相手に幸せになってもらいたいと思って出していかなくちゃいけない。ね、とにかくなくせばいいってことじゃなくて、この相手だと思っているものが自分だと思ってね、その苦しんでいる人がいたら、ね、その苦しみを抜いてあげなくちゃいけないし、その悩んでいる人がいたらそれを助けてあげないといけないし、その見えているものは全部自分なんです。まあでもこの造業と伏せの違いがね、本当にわからないと、伏せをしているつもりで造業をしてしまうわけ
です。心の持ち方は一つで違う。
そうそうそう。伏せをすると分別心は減るけど、造業をすると分別心は強くなるんです。で形でやってるものは一緒なんですよ。だから心が大事だし、心が分かるまではよく聞かないといけない。よく理解しないと、ただやればいいってことじゃなくて、よく理解してやらないと間違った善造業をしてしまうと。造業は捨てないといけないけど、伏せはしていかなくちゃいけないわけです。
せっかくの努力も無駄になってしまうね。
もう全く逆なんです。
そうなったらお金のない人は伏せできないって言ってぼやくし、
お金のない人はお金がなくても伏せができます。
物で？
いや、心だからです。これ分別心っていうのが問題だから、自他を分ける心が問題だから、
そこが分からないから伏せはやっぱりお金がなかったらできないって。
いや、これまあ明日そのじゃあお金がなかったら伏せができないかと言ったら、そうじゃないですよ。お金がなくてもできる伏せ。
ね。
ね。はい。それについて、お伝えしたいと思いますね。明日はですね、お金がなくてもできる伏せ。伏せっていうのはお金だけが伏せじゃないんです。
そういうんですよ。
お金はね、はっきりあんまり関係ないんです。分別心が問題ですから。
そう、そこだよね、問題はね、じゃあね、やっぱり。
お金じゃないの。分別心なんですよ。
うん、そこは。
自他を分ける心が問題なんです。
お金がないからっていうのは、ね、結局、そこに。
だって、例えばお金をあげることができないんだって言ってる人はですよ。うん、お金を受け取ることもできない。
ああ、なるほどね。
自分と他人を分けてるからなんですよ。
人にやるお金はないって言ってる。
そう、人にやるお金、人からもらうお金も悪くて受け取れないんです、うん、でも人じゃないんです、この人は自分なんです、
うん、物やってすぐお返し持ってくるやつは
それは自他を分けてるんです
。
この辺はとても大事なところなので、明日はちょっとこの不正ということについて詳しくお伝えさせていただきます、うん。